の皆様と出会って、一緒に礼拝を捧げていることを本当に神様に感謝いたします。また、御影福音教会と尼崎福音教会に仕えるようになって、感謝いたします。これから皆様との幸いな交わりを待ち望んでいます。福音の良い器として、用いられますようにお祈りお願いいたします。では一言お祈りを捧げます。愛する天地の主なる神様、本当にこのような幸いな礼拝の時を感謝いたします。主の皆が崇められますように、主が現れる礼拝の時になりますように、私たちの心と考えを主が守ってくださり、主の言葉を御言葉を通して変えられる本当に幸いな恵みの実感になりますように祝福してください。感謝しつつ、イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。マルコの福音書は、一章一節の神の子イエス・キリストの福音の始めという御言葉で始まります。この御言葉は有名なペテロの信仰告白、あなたは生ける神の子キリストですを思い出させます。イエス様が神の子であるということは、神としての本質を持っておられる神であることを示しています。そしてキリストであるということは、神から使わされた救い主として、王、預言者、大祭司の役割を果たされる方であることを示します。すなわち、最初から神の子イエス・キリストと始めるのは、マルコの福音書が書かれた目的が何かをよく示しています。それは、ペテロの信仰告白のように、イエス様が神の子であり、キリストであることを信じて告白して、救われるために書かれたということです。また、次は、福音の始めと書かれています。福音の始めとは、福音、つまり、良い知らせがついに歴史の中で始まったという宣言です。ヨハネの黙示録一章八節には、私はアルファであり、オメガであるとあります。このアルファであり、オメガであるということは、イエス・キリストが始めであり、終わりであるという意味です。聖書は、ただ神様だけが誠の始めをする方であると言われています。すなわち、神様の御言葉によって世界の創造が始まりました。また、イエス・キリストを通して誠の救いが始まりました。そして、世の終わりの時には、新しい天と新しい地が始まります。ですから、福音の始めということは、神の子である救い主がこの世に来られて、救いの喜びの知らせがついに歴史の中で、この地で始まったという意味です。ルカによる福音書2章10節では、御使いは羊飼いたちにこう言われました。私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。これはイエス様の誕生の知らせでした。また、同じルカによる福音書 2章32節では主もなこの救い主イエス・キリストが異邦人を照らす啓示の光と語っています。この世のどんな良い知らせ、いろいろ良い知らせがあるんですけど、神の子イエス・キリストの福音のようにすべての民、すべての人々に及ぶ良い知らせはありません。今年2月にイタリアで冬季オリンピックが開かれました。いろいろ、メダルを獲得する様子を見ましたけど、我が国の勝利の知らせ、本当に喜びますか、ましたが、我が国の良い勝利の知らせが、他の国にとっては敗北の知らせになり得るのです。本当に私にとって良い知らせがあるんですけど、その良い知らせが他の人にとっては悪い知らせになり得るのです。またこの世のどんな良い知らせも永遠に続く良い知らせはありません。人間만지사이오가우마という言葉がありますが、この言葉通り、今日の良い知らせが明日には悲しい知らせになることもあります。しかし神の子イエス・キリストの福音は昨日も今日も明日も永遠に続く変わらない救いの良い知らせです。罪と死の陰にいる人たちに、また悪魔の支配下にいる者たちに、病と苦しみの中でいるすべての人々に、ついに罪と死からの解放と勝利の知らせが始まったということです。私もこのイエス・キリストの福音によって救われました。少しの間、私の救いの証をさせていただきます。私は幼い頃から教会に通いましたが、信仰はありませんでした。それでかなりの時間を迷いながら過ごすようになりました。なぜ生きているのか、何のために生きているのか尋ねながら、自分なりの夢も描いてみましたが、心の虚しさは消えることがありませんでした。その中で大学1年生を終えて軍隊に入るようになりました。初めて家族を離れ、不慣れで辛い軍生活を送っていました。その中で私の部隊は北朝鮮に最も近い地域へと移動するようになりました。そこには教会がなかったので、半年以上は礼拝を守ることが、教会で守ることができませんでした。それで私は日曜日に一人で食堂で礼拝をしながら、休みの時は信仰書を読み始めました。その信仰書の中で、救い、その後という本がありました。ある日その本を読んでいた時のことです。神様が私の心を触れてくださるのを感じました。自分がどれほど大きな罪人であるか、そして母も友達も誰も心から愛したことがないほどの利己的な人間であるかを初めて悟らせました。同時に、こんな私のためにイエス・キリストが十字架で チケラリ、シンデクダサッタことが心に迫ってきました。私は食堂で、一人で、いたので、ひざまずいて、悔い改めの祈りを捧げました。そして、イエス様を私の救い主として受け入れました。その瞬間、それまで私の心を、ずっと、押し付けていた罪悪感という鬼が、すっと消え去ることを感じました。私は自分自身が新しくなり、世界も新しく見えてきました。その地域が、海の近くの地域なので、本当に野に咲いている花も、飛び回る鳥も、遠く見える海も空も、すべてが、毎日見ているその自然だったんですけど、神の素晴らしい創造の作品のように輝いて見えました。キリストの十字架と復活によって、ついにその罪と死と、ずっと私の心を押し付けていたその罪悪感という重荷から解放されたのです。これがまさに神の子、イエス・キリストの福音が始まった。その救いが始まった。その回復が始まったという宣言です。続けて2節から8節では、主の到来を準備する者として洗礼者ヨハネが登場します。この洗礼者ヨハネを通して私たちは、彼が、イエス様がどんな方であるかをはっきり知り、この知識によって自分の使命を最後まで果たしたことを学ぶことができます。キリストの到来の準備として、洗礼者ヨハネはイスラエルの民に悔い改めを促し、水によるバプテスマを授けました。マラキ預言者以来、400年間の沈黙がありました。また、長いローマの支配下の中で、人々はキリストの到来を本当に待ち望んで、その期待はなお一層高まりました。しかし、人々の心は依然として石のように固くなになり、山のように高ぶりました。このような人々に洗礼者ヨハネは悔い改めを宣言し、水による聖霊を授けました。でも、このような水による洗礼はあくまで準備の段階に過ぎませんでした。なぜなら、誠の罪の贖いは、来たるべきイエス・キリストの十字架を通して、また、誠の洗礼は、キリストの復活の後、注がれる聖霊の洗礼を通して成し遂げられるからです。それで、洗礼者ヨハネは、ユ様こそが神の子キリストであり、人々に聖霊を与える、授ける方であることを紹介していたのです。また、洗礼者ヨハネは1章7節で、私よりも力ある方が後から来られる。私は かがんで、その方の履物の紐を解く値打ちもないと語っています。道の塵がついたその履物の紐を解く仕事は、 当時、奴隷の仕事でした。洗礼者ヨハネがこのように自分を低くして、自分がこのような奴隷の仕事さえも担えないと語っているのです。彼がこのような謙遜の姿を持っていることは、まさにイエス様がキリストである、神の子であるという明確な、その確信、知識を持っていたからです。イエス様に対するこのような明確な知識は、召されたものを徹底的に低くさせ、ただイエス・キリストだけを崇め、栄光を期させるようにします。神様が洗礼者ヨハネを召して使命を与えられたように、私たちも召され、一人一人に使命を与えてくださいました。そしてこの使命を全うする、その源こそはイエス様がキリストであり、神の子であるという明確な知識です。近代の宣教の父と呼ばれるウィリアム・ケリーは、臨終の直前に自分を褒めている人々にこう言ったそうです。ケリーについて話さないでください。ただ、ケリーの救い主であるイエス・キリストについて話してください。神様の前で自分がどんなものであるかを、ある人、イエス様が神の子である、誠の神である、そのイエス様の前で自分自身を持っている、見ている、その人はこのように話すようになります。いつも神様の前で、神様がどのような方であるかを知り、また、その神様の前で、自分がどのような存在であるかを知るとき、私たちは自分の使命を最後まで果たすことができます。続けて、洗礼者ヨハネから学ぶ二の点は、彼が荒野で準備され、自分の使命を果たしたということです。洗礼者ヨハネの働き場は、ヨルダン川でしたが、主に荒野に住んだと記されています。荒野は言葉通り荒れ果てた地域、暑くて不毛で生きにくいところです。しかし聖書はこの荒野で、モーセのような特別な神との出会いがあり、イスラエルの民に対する神様の特別な導きがあったと言われます。洗礼者ヨハネがどれほど長く荒野で滞在したかは正確にはわかりません。しかし、相当の時間を荒野で生活したと考えられます。6節には、彼の服はラクダの毛の衣と革の帯であり、主食はイナゴと野蜜であったと記されています。ラクダの毛の衣を着たことがないので、詳しくはわかりませんが、普通の服と比べるとかなり硬いものであるとは思われます。また、毎日イナゴと野の蜜を食べるのも大変難しいことだったと思われます。 이스라엘이세요. 코레라노 키주츠와 센레샤 요하네가 코노 요나 세카츠니 히조니 나레테 있다. 또유코토 시메스테 이마스. 규약구노 유겐샤 타치오 미로토 하쿠가이야 콘란야 이루나 무즈카시 칸쿄니 오카라테 이나카타 모노와 히토리모 이나카타 데쇼가 칸쿄멘 타케 오 미루토 센네샤 요하네노 쿠난노 레베루와 카나리 타카카타 또 칸가에라리마스. 私たちは神様が許されたこのようなあらので、洗礼者ヨハネがどれほど深く神と出会い、神様を深く体験したことが考えることができます。洗礼者ヨハネは母の胎にいた時から聖霊に満たされた人です。また、洗礼者ヨハネはアラノにおいて、聖霊によって、主の使者として備えられたということです。神様は、形は様々ですが、私たちの人生の中でも、アラノの体験を許される時があると思います。それは、自分だけの経験ですけど、このようなあらので、私たちは孤独や痛み経験し、時には苦しみの中で叫びの祈りをする時もあるかもしれません。しかし、驚くべきことは、このようなあらので、主がモーセに憐れたように、私たちにもあってくださいます。また、洗礼者ヨハネを準備されたように、主の御業のために私たちも準備してくださいます。洗礼者ヨハネはこのような神との深い出会いと準備の過程を通して、アラノで叫ぶ者の声として使命を最後までよく果たしたことがわかります。個人の星で有名なジョン・ムラーの人がいます。彼は偉大な信仰の人として知られています。しかし、彼のすべての星の基礎は、人々に見えない祈りの実感があったということです。彼は数十年にわたり、毎日神と深い交わりの中で準備されたということです。人々は結果だけを見る気がします。しかし、神様は目に見えないすべてを見ておられ、その人の荒野の地下の見ておられます。洗礼者ヨハネが荒野で備えられたように、私たちも神との出会い、祈りの孤独な時間、時には辛い荒野の実家の中で備えられて、神様が与えてくださる使命を果たすことができますように願います。今日の御言葉を通して、すべての民に及ぶ永遠に続く神の子、イエス・キリストの福音が始まった、ついに始まったことを学びました。二つ目は、洗礼者ヨハネがイエス様が誰であるか、その確かな知識によって自分の使命を最後まで 果たしたことを学びました。最後に洗礼者ヨハネが荒野の苦しみの環境の中で準備されたことを学びました。イエス・キリストの十字架と復活によって成し遂げられた福音が始まったにもかかわらず、まだそれを知らずに罪と死の支配下にいる数多くの人々がいます。それでこの解放と勝利の救いの福音を世の人々に伝える私たちになりますように願います。またヨハネのようにもっと深く主を知り、神様が与えてくださった使命を果たすことができる私たちになりますように願います。最後に、どんな荒野の環境であっても、それがもっと主を深く経験する幸いな機会になるという、その信仰を持つようになることを願います。このような祈りの題を合わせて一緒に祈りたいと思います。少しの間、一緒に祈りましょう。感謝いたします。本当に主が与えてくださる本当に荒野の環境の中で主は私たちを導いてくださいました。本当にどんな環境の中で主が実際に愛する天地の主なる神様、今日本当に主の幸いな礼拝の時間を感謝いたします。ついに神の子イエス・キリストの福音が始まりました。その福音によって私たちは今主を信じてここにいます。でもまだここにいないたくさんの人々が世の中でいます。主よ、私たちが洗礼者ヨハネのようにもっと主を深く知ることができますように、どんな環境の中でも主は私たちを最善の道に導いてくださいます。それを信じて主が与えられる聖霊の力によって私たちが主が与えてくださった使命を最後まで果たすことができますように祝福してください。すべてのことを感謝しつつ、イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。